イエス・キリストの最も有名な例え話の一つは、良きサマリア人という例え話です。キリストがこの例え話をしたとき、サマリア人とユダヤ人の間には、数百年前にわたってずっと敵意がありました。その敵意の原因は次のようなことです。紀元前千年頃、ダビデというイスラエル人が王になって、40年間イスラエルを統治していました。ダビデが亡くなる少し前に、彼の息子ソロモンはダビデの後継者としてイスラエルの王に任命されました。父親と同様にソロモンも40年間統治しました。その間、イスラエル王国は平和を享受していて非常に繁栄しました。しかし、ソロモンの死後、多くのイスラエル人はソロモンの息子が次の王になることを反対しました。よって、イスラエルは2つの王国に分かれてしまいました。つまり、北の十の部族はイスラエルという王国になって、南の2つの部族はユダという王国になりました。北のイスラエル王国の王たちは非常に弱であって、まことの神様の代わりに偶像崇拝をしてしまいました。したがって、イスラエル国民も偽の神々を礼拝してしまいました。自分が偶像礼拝をやめなければ必ず真の神様に裁かれると分かっていたにもかかわらず、イスラエル人は悔い改めようとしませんでした。その結果、紀元前722年にアッシリアはイスラエルを征服し、多くのイスラエル人たちを捕虜にしてアッシリアの国に連れ去りました。その後、アッシリア人は他の国々から別の民族を連れてきてイスラエルに住まわせました。したがって、アッシリアに連れて行けなかったイスラエル人の多くは他国から来た異邦人と結婚しました。その婚結の子孫はサマリア人と呼ばれました。数百年のうちの主イエス・キリストが地上に住んでおられた時でも、サマリア人は純粋なイスラエル人とみなされなかったのです。彼らの先祖が異邦人たちと結婚したからです。ですから、他のイスラエル人、特に南のユダ地方に住んでいたユダヤ人は、サマリア人に偏見を持っていて、サマリア人と付き合いませんでした。実は、一部のユダヤ人は、サマリア地方を訪ねることを拒否しました。よって、南のユダヤ地方から、北のガリア地方に行くとき、サマリア地方を避けて、と回りました。私たちは、良きサマリア人という例え話の教えを正しく理解するために、次のようなことを覚えておくべきです。もし、サマリア人と襲われたユダヤ人の立場が逆だったら、つまり、サマリア人が 襲われたなら、そのユダヤ人はそのサマリア人を助けないで死なせたかもしれません。ユダヤ人はサマリア人を嫌っていたからです。ルカ10章に記録されている通り、ある日、一人のモーセの律法学者がキリストと神学的な議論をしようとしました。しかし、キリストはその機会を利用して律法学者の罪を指摘しました。その律法学者は大切な第二の戒め、つまりあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという戒めを守らなかったからです。けれども、29節に書いてあるように、その律法学者は自分の正しさを示そうとしてキリストに次のように質問しました。では、私の隣人とは誰のことですか？キリストはそのユダヤ人の質問の答えとして、良きサマリア人という例え話をしてくださいました。そして、その例え話によって、私たちの隣人が近所に住んでいる人々に限定されていないことは明らかになりました。実は、キリストの教えによって、私たちが憐れみをかけるべき人がどこに住んでいても敵であっても私たちの隣人なのです。良きサマリア人という例え話で示された通り、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという戒めを守る者は次のような行動をします。まず、隣人の苦しみを認識しようとします。ルカ10章の30節見てください。イエスを答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を取り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を取り過ぎていた。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ彼を見てと書いてあります。皆さん、三人ともそのユダヤ人の、ね、襲われた人を見ましたが、でも見方は全く違います。最初の二人は宗教家です。祭司はね、エルサレムの宮に捨てました。またレビ人もそこで働きました。けれどもその二人が宗教を持ったのに、本当に神様の言葉を守らなかった。けれども、もう一人、その道を通ったとき、サマリアに、彼は見ました。何を見たでしょうか？彼はね、本当にそのユダヤ人が襲われたこと、この危ない状態を見た。本当に彼はね、そのユダヤ人の苦しみを認識しようとしました。イエス・キリストは 同じように人を見ました。見てください、マタイ9章開いてください。マタイ9章、9章25節、マタイ9章9章の35節から36節見てください。それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる災いを癒された。また、群衆を見て、何を見てでしょうか。ただ姿だけではなく、見てください。群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らを見た。ちゃんとその状態が分かりました。皆さん、他の人を見ると何を見ますか。キリストの代わりに、キリストによると、その人こそ彼の助けが必要でした。羊飼いのない羊、羊飼いの場合、ない場合は羊必ず迷ってしまう。他の動物に殺されるかもしれません。もう比喩的な意味ですが、弟子たちは同じ群衆を見たのに同じことを見ませんでした。キリストは人を見たとき、いつもその心の状態をご覧になりました。私たちはどうでしょうか。最近ね、彼はね、近くの病院に通っているね、この血跡のことで何回も何回も来ましたが、待つ時間が長かったですね。で、私は一緒に行きましたね。待っていられに私は人を見た。本当にいろいろ、全然その人を知らないですが、本当にかわいそうと思った。いろんな病気に抱えているだけではなく、もしかするとこの神様は知らない。癒されても永遠にどうなるか、よく考えなければいけませんでした。群衆、キリスト群衆を見たとき、そのように思いました。皆さん、私たちは全然知らない人を見ると、どう思うでしょうか。その人がキリストを信じなければ、永遠に滅びを、永遠の死後、永遠の苦しみを受けると思いますか。誰かがその人に真理を伝えなければ、その人が永遠に自分の罪に落ちて罰されることを思いますか。キリストはそのように思いました。ただその姿だけではなく、やっぱりその心の状態深く考えたので、やっぱりキリストは彼を助けようとされました。実は私たちは人を見ると心が分からない。箴言14章開いてください。箴言14章、箴言14章の13節の言葉ですが、笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなる。本年と建前ね、全く違いますね。キリストはいつも本年見て、そして私たちも同じようにすることができます。キリストの言葉によると、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることはなく、神の怒りがその上にとどまる。そう思いますか。皆さん、まだ救われていない家族、そう思いますか。親戚、から知り合いとか、そういう状態と、キリスト人を見たとき、そのように本当に彼に、その苦しみを、その状態を認識しました。サマリア人はそういう人でした。 宗教を持っていたかどうか書いてありませんが、その祭司またレビ人ね、宗教を持ったのに全然その人のその襲われた人のことを考えませんでした。あなたの隣人をあなた自身のように愛せようという戒めを守る者は、まず隣人の苦しみを認識しようとします。ルカ10章に戻ってくださいませんか。ルカ10章、見ただけではなく読み続けましょう。33節ですが、そのサマリア人が旅の途中そこに聞いて聞合わせて彼を見てかわいそうに思い、見ただけではなくかわいそうと思う。レビ人はそう思わなかった。最初はそう思わなかった。隣人の苦しみに共感しようとします。その言葉を守るために。キリストはどうでしたか、どうでしたか、見てください。マタイ10章に戻りますが、マタイ10章、10章の36節、もう一度見てください。間違いました。また9章、9章の36節、群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。サマリア人と同じようにそれを見て、その状態分かったからね、本当にかわいそうに思われた。あなたの隣人をあなた自身の愛せようという御言葉を守るために、やっぱり隣人の苦しみに共感しようとします。何回もイエス様はそういう、気持ちを愛を表しましたが、一つの箇所は、ね、同じマタイですが、今度14章ですね。マタイ14章、14章の14節の言葉ですが、14章の14節、イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼の病気を癒された。見ただけではなく本当にその状態が分かって、本当にそのことに信じきしようとし、認識しましたので、やっぱり気持ちが入って、キリストはね、その苦しみに共感してくださいました。サマリア人どうでしょうか、見てください。ルカ10章、ルカ10章、それを見て、10章のもう一度33節、彼を見てかわいそうに思い、そのユダヤ人は彼の敵でした。それなのにかわいそうと思う。私たちもそういう、そのように人を見るとき、そのように思うべきです。見てください、コロサイ人への手紙3章12節ですが、コロサイ3章の12節、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜には寛容を身につけなさい。 深い同情心の身につけなさい。あなたの隣人、あなた自身の愛せようという言葉を守るために、そのサマリア人、またキリストと同じように、まず隣人の苦しみを認識するだけですね。それだけではなく、隣人の苦しみに共感するべきです。でも皆さん、それでは終わりません。もう一度見てください、この例え話ですが、ルカ10章、今度34、35節見てください。34、35節、彼は近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、何のためにでしょうか。彼はね、このブドウ酒をね、それでその傷口をね、消毒することですね。またその痛みをね、和らげるためにオリーブ油に入れた。それだけではなく、包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はダナリア2つを取り出し、宿屋に主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。ただ、委ねたことだけではなく、やっぱりね、この人が激になる前で、私の責任とかね、お金をかけ、お金、自分のお金、このに委ねるね。それをね、賃金の2日間の賃金ですね、自分で払って、やっぱりあなたの隣人をあなた自身のように愛すれば、キリストの例え話によると、私たち隣人の苦しみを和らげようとします。キリストはそのようにされました。見て、かわいそうと思って、後で癒してくださいました。でも心も癒してくださいました、キリストはね。彼らはすごく大切でしょう。でもそれだけで人が救われません。心もすごく大切です。で、私たち、もしかしたらこの国には貧しい人たちは少ないですね。この襲われた人たちが少ないですね。ただ私たちは物質的な必要を満たす機会があまりありません。時にはありますが、でも心のどうでしょうか。みんなそういう痛みがあるでしょう。それを、その痛みを和らげようとするべきです。すなわち福音の述べ伝えることです。箴言に戻りましょうか。箴言三章、箴言三章の27、28、箴言三章、三章の27節、開けてください。あなたの手に善を行う力があるとき、求める者にそれを拒むな。あなたに財産があるとき、あなたの隣人に向かい去ってまた来なさい。明日あげようと言うな。機会あるうちに、その日、 するべきです。とか、頑張ってと言えない。私はあなたを助けよう。今、私はあなたの助けるために必要ありますので、分け与えるとか、ね、物質的なものももちろん含まれていますが、霊的なものも含まれています。ヤコブ、二章開いてください。ヤコブ二章。ヤコブ二章15-16節。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに、安心して生きなさい、温かになり十分に食べなさいと言っても、もし彼らに必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうとか、あ、クリスチャンたちはこのようにします。私は祈ってますよ、あなたのために祈ります。祈りはすごく大切だけれども、もしまた具体的なことができるなら、この機会があるね、もちろんそれをするべきです。祈りながら私たちは良い行いするべきです。何々さんが信じるように祈ります。でも皆さん、それは不十分です。相手が福音聞かなければ、私は一生懸命祈っても決してその人は救われません。神様の約束です。主の御を呼び求める者、誰でも救われるのです。なんと素晴らしいことです。問題は、信じたことのない方を、どうして呼び求めることができるでしょう。問題ですね。聞いたことのない方を、どうして信じることができるでしょうか。誰か伝えなければどうして聞くことができるでしょう。わかるでしょう、皆さん。私たちはやっぱりできるだけことをするべきです。これ物質的なことも含まれていますが、霊的なこともキリストの例え話によると、私たちがあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという御言葉を実践するために、このサマリア人と同じように、この良きサマリア人と同じように、その3つのことをしなければいけません。まず、隣人の苦しみを認識しようとすることです。物質的なことだけではなく、心に、本当にその人の心はどんな状態があります、その人はその人生はどこへ至るでしょうか。その人がこのまま続いたら永遠にどうなるか。イエスもそのことを深く考えて、でも見ただけではなく、やっぱり隣人の苦しみに共感しようとする。ああ、助けよう。やっぱり私は何かできる。それで助けよう。なければ皆さん、私たちはそのレビビとかでその祭司のように、この他の川で、ね、向こう側を通って進んでいます。それはいけません。また、隣人の苦しみを和らげようとします。言葉だけではなく行動によって。見てください、第一ヨハネ三章開いてください。第一ヨハネ三章の18節。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。そうでしょ。行いによって隣人の苦しみを和らげようとします。もう一度 のその例え話を見てくださいませんか。ルカ十章、キリストはその律法学者に質問されました。36節、この3人の中ですなわち祭司とレビ人とサマリア人、その3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた、あなたも行って同じようにしなさい。今キリストはこの箇所を通して現在の私たちに次のようなことを言われます。ではあなた方も行って同じようにしなさい。